週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さあね、8月に入りました。
はい、
働いてらっしゃる方はね、今月夏休みということで旅行とか音楽フェスに出かける人も多いんではないでしょうかね。
はい、
今回はそんな皆さんにも役立つ情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、それではね、地元以外でも入手できる旅行者向け激安切符というテーマでお届けします。
はい、この時期はですね、
はい、
夏フェスだ、コミケだ、うん、旅行だということでですね、
はい、
各地へお出かけの方も多いと思います。
はいはい、
そこで知っていると旅先での移動が、うん、とってもお得になる切符の情報というのをお届けしようということですね。
はい、ではまずね、東京からご紹介しましょうね。まあ、都心の移動といえば地下鉄ですよね。
そうですね。
はい、
で、旅行者の方におすすめなのは、うん、東京メトロの旧一日乗車券。
はい、
こちら今ですね、はい、東京メトロ24時間券という名前で売られているんですけれども、
はい、
去年710円から600円に値下げされた上に、うん、今年の3月からは日をまたいでも24時間乗り降り自由ということになったわけですね。
うん、そうですね。
はい、
まあ、初乗りが170円ですから、24時間以内に4回以上乗るならばね、まあ、元は取れちゃうとということですよね。
う
ん、ところが実はこの24時間券を上回る割安なフリー切符っていうのがあるんですね。
ん、24時間券は僕も知っていたんですけれども、うんうんうんうん、さらに割安な切符があると。
はい、まず一つ目は東京メトロと相互乗り入れをしている私鉄ね、そこで買える東京メトロパスという切符なんですね。
メトロパス、
はい、東京メトロとの接続駅までの往復運賃に400円から500円加えるだけで東京メトロが1日乗り放題になるんですね。
24時間券が600円ですから、うん、まあ、100円以上安くなるってことですよね。
まあ、そういうことですね。
うん、
まあ、残念ながらね、費用またいでの利用というのはできないんですけれども、
はい、
東京メトロを、まあ、3回利用すればまたこれも元が取れちゃいますから、使い勝手はいいですよね。
うん、それからですね、本紙見てみるとですね、
はい、
東京サブウェイチケットっていう切符があるそうなんです。
はい、
でこちらは東京メトロだけではなくて、都営地下鉄も24時間乗り放題で800円ということなんですね。
そうですね。まあ、都営地下鉄はね、東京メトロより若干割高ですから、これは便利ですよね。は
い、そうですよね。
はい、
一般的に駅で売られている東京メトロ都営地下鉄共通一日乗車券という切符があるんですけれども、
はい、
こっちは1000円するんですよ。
はい、
ということはこのサブウェイチケットは200円も安い上に日をまたいで24時間使えるということですから、まあ、圧倒的にお得ということになるんですよね。
まあ、そうですね。
これなんでこういう商品が設定されてるんでしょうね。
はい、まあ、その理由はですね、このサブウェイチケットというのが主に外国人旅行者をターゲットにしているからなんですね。
なるほど。
なので都内では基本的に外国人しか買えないんですね。
それじゃあ、この番組で紹介するのって結構酷な話ですよね。
いや、まだ先があります。
は
い、でね、確かに都内では外国人しか買えないんですけれども、
はい、
首都圏の1都7県以外の、ね、旅行会社だとか一部の JR の駅ならば、東京へのツアー商品あるいは新幹線の切符とのセットでね、このサブウェイチケットの引き換えクーポンを買うことができるんですね。
本当だ、本紙に書いてありますね。
はい、
まあ、ですから首都圏に在住の場合でも、
うん、
まあ、出張とかで首都圏以外の地方を訪れた時に帰りの切符とセットで買っておいて、
うん、
で後日その引き換えクーポンを東京メトロの各駅ですとか、
うんうん、
都営地下鉄の主要駅事務室に持っていけばいいということになるんですね。
そういうことですね。それから東海道山陽新幹線のインターネット予約サービスエクスプレス予約ありますね。
はい、
この会員ならば熱海駅、伊勢から品川駅とか東京駅に到着する、ね、新幹線を利用するとサブウェイチケットの購入をすることができるんですね。でこの場合は新幹線を利用した時の IC ご利用表またはご利用表というのを3日以内に東京メトロの東京駅、日本橋駅の定期券売り場に提示する形になるんですね。
うん、いずれの場合でも渡されるのは利用日が決められていないチケットなんですね。
はい、
利免に 記載されている有効期間内ならいつでも利用できるということで、はい、しかもその有効期間自体が数ヶ月ありますから、はい、まあ、この方法はかなり使えそうですね。
そうですね、うん、でエクスプレス予約の会員だけが購入できる特別なフリー切符っていうのはね、他にもあるんですよね。例えば9月30日まで利用できるのが歩く街京都レール切符っていうものなんですね、はい、これは京都市内を中心とした、ね、複数の鉄道路線に乗り降り自由な切符になりますね。
こちらですね、通常は1日版が1300円なんですけれども、はい、うん、エクスプレス予約を京都駅まで利用した場合に限って、うん、2日版が2000円になるということなんですね、はいはい、観光とかで、まあ、2日間滞在するとかっていうスケジュールだと、うん、こちらの方が割安ということになりますね。
そうですね、うん、そしてですね、破格なのが静岡エリアね、ここで使える富士の国家康公切符というものなんですね、はい、こちらは JR だけではなくてね、私鉄やバス、うん、それにフェリーまで2日間乗れてたったの1000円なわけですね。
乗り物マニア大満足じゃないですか、
ね、
はい、ね、フェリーまで乗れて1000円ですからね、はい、この富士の国家康公切符というのはですね、こだま号のグリーン席を乗車3日前までに予約するこだま楽旅 IC 早得という商品を静岡県以外から静岡県内まで利用するのが条件となっています、はい、まあ、条件付けがちょっと厳しめですけどね、はい、まあ、普通席よりかはやや値が張りますけれども、うん、まあ、このフリー切符を活用すれば結局元が取れるということなんですね。
そういうことですね、うん、他にもね、関西の私鉄や地下鉄バスに乗り放題になるスルッと関西3デーチケットですとかね、はい、北陸エリアの JR 在来線、能登鉄道、IR 石川鉄道といったね、近隣の各線に乗れる北陸周遊乗車券といったようなものもあるんですよね、はい、なので行き先のね、主要交通機関のホームページとかでチェックしておくといいですよね。
そうですね、はい、まあ、こちら詳しい情報はですね、うん、日経トレンディの本誌8月号に載っているんですけれども、はい、まあ、そろそろ9月号が発売ですので、まあ、もしお近くの本屋さんなどに8月号がないという時はスマホアプリの日経トレンディデジタルなどでご覧いただきたいと思います、はい、週刊日経トレンディ、今回は地元以外で入手できる旅行者向け激安切符をお届けしました。さて、オープニングで渡辺発行人もおっしゃっていましたけれども、はい、あの8月はですね、うん、夏フェスとかコンサートツアーが多くて、うん、それを楽しみにしていらっしゃる方も多いと思うんですね、はい、ところがですね、ここ数年、うん、コンサートチケットの不正転売っていうのが、うん、そのアーティストだけではなくてお客さんも含めて、まあ、双方を悩ませているっていうのをご存知ですか？
あ、そうですよね。で、その人気のコンサートチケットだけじゃなくて、USJ のね、エクスプレスパスなんかもインターネットオークションとかね、金券ショップに高額で転売されていて問題になってますよね。
そうなんですよ。本当だったら7000円とか8000円のチケットが20万円で取引されるとか、うん、はいはい、そういう結構悪質なこともなってたりするんですけれども、うん、まあ、そのアーティスト側では転売されたコンサートチケットを無効にしたりですとか、うん、本人確認を厳格化するといったような対策に追われています、うん、はい、で、先ほどおっしゃった USJ も、うん、去年の11月からはですね、うん、全てのチケットについて、うん、転売が確認された場合は無効にするというようなかなり強硬な対策を導入しています。
そうですね、話題になりましたよね、うん、今やね、そのチケットの転売市場というのは年間500億円の規模になってるんですね、なのでその中で不正なものを見つけて対処するというのは非常に難しいですよね。
そうなんですよね、うん、ところがこういった問題に対して、うん、スマホなどを活用して対策している会社というのがあるんですよ、はい、で、今回はその会社の中の人をスタジオにお招きしました、はいはい、EMTG 株式会社の佐藤元志副社長です。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、 EMTG 佐藤です、よろしくお願いします。
実はですね、はい、うん、佐藤副社長、うん、僕の元職の同僚という先輩だったんですけど、
そうなんですよね、
あの某ラジオ局だったんですけど、今は EMTG でお勤めです。
なるほど。で、そもそもね、この EMTG というのはですね、どういった会社になるんでしょうか？
もともと MTG っていうのはもともと音楽のアーティストの、ホームページとか、はいはい、ファンクラブとか月額の会費のファンサイトみたいなものを運営している会社で、はいはいはい、現在今120ぐらいのアーティストのそういうサービスを請け負ってやってる会社なんですね、
は
い、
なるほどなるほど。
で、その中でその、うん、ファンクラブのチケットの販売であるとか、うん、あとグッズの販売であるとか、はいはい、そういうアーティストとファンをつなぐインターネットサービス全般をやらせていただいているという会社です。
なるほど。この EMTG テージがねチケットの不正転売対策に取り組んだきっかけっていうのはどういったものだったんでしょうか。
はい、もともとファンクラブというのは、うん、そのアースのチケットの、うん、まあ人気ララースだとチケットが取れるようにとか、はい、いい席で見たいとか、うん、そういうために入ってるものなので、そうですよね、うん、そのファンクラブのチケットを販売するとどうしてもプレミアムチケットになるんですよね。で当然それを販売するとですね、うん、まあ、人気のアーストの場合、うん、まあ、こう不正にそれを買ってですね、はい、転売サイトにそれを提供するっていう人が出てきてしまって、それを対策するサービスを作らなきゃいけないということで、うん、オークション対策のプレイガイドを自分たちで作ってみようということで作ったのが EMTG っていうサービスで、はい、これ実は会社の名前はですね、エンターテイメントミュージックチケットガードという、うん、その転売対策をするプレイガイドの名前から発生した、
うん、なるほど、
はい、名前なんですね。はい、はい、
その実際に EMTG が提供している不正転売対策というのはどんなものなんですか。
は
い、
スタートした当初は2008年だったので、まだスマートフォンの普及がない状態で、顔写真入りの会員証に名前が入ってまして、販売するチケットの方に名前を入れて、その名前をチェックし、顔写真とご本人を確認するというとてもアナログな方法でスタートしたんです。これが2010年11年ぐらいからスマホがバーッと普及した際に、なんかこうスマートフォンを使ってサービスができないかということで、それを電子チケットという形でアプリで、電子チケットアプリというものをスタートしました。
はい、チケットを券面ではなく、そのスマートフォン上で表示するということですね。
そうですね、はい、でそこでどういう方法で、オークション対策をしているかというと、単純にこうチケットが電子的に制御ができるので、チケットの紙チケットが届きましたと、1列目5番です、はい、これはいいチケットだ、じゃあオークション出そうってこうなってしまうので、チケットの券面そのものの表示を、まあ、変な話ライブの直前まで表示しないっていうようなことが制御できたりとか、
座席を直前まで分からないようにしちゃったりとか、
はい、で矢沢駅さんのライブの中ではですね、実際このスタンプでこうポンと押したタイミングで席番を表示するっていうような仕組みを実現してまして、要はライブに行くまでどこに座るかは分からない、はい、でゲートだけは指定してお
く。なるほど、
はい、ちょっと待ってください、今なんかそのスタンプっていうのが出てきましたけど、これは何ですか。はい、
これはですね、3点タップをすると、スマートフォンの画面にですね、こういう感じでボンとスタンプが出てきまして、これでチケットをもぎったという状態になるという、まあ、そういうアプリなんですね。
スマートフォンの画面上に公演チケットが表示されているんですけれども、それになんかそのスタンプ状のものをポンと押すと、本当に画面上にスタンプが押された状態になりますね。しかもこれピッピッて今横に送られていきましたけど、これどういう状況ですか。
そうですね、1人の方が例えば4枚のチケットを持って4人でライブに行った場合は、押すたんびにこのチケットがもぎれて、次の人、次の人って形で、係の方が4枚ポンポンポンと押すと、その4人がスッと入れるというような。
要するにそのスタンプというのは係の人が持っていて、
そうですね、
はい、それで、まあ、今までだったらそうやってそのチケットをもぎってした代わりに、そのスタンプを押すとスマートフォンの画面にそのスタンプが押されるということなんですよね。
で便利なことにそのタイミングでもうサーバーにもぎった情報っていうのが入りますんで、リアルタイムに今例えば1万人の武道館の会場に何人が入場してるかっていうことがリアルタイムに把握することが可能です。
ということは、本当に例えば開演時間をお客様がまあほぼ不満の出ない状態に合わせていくとか、そんなこともできちゃいますよね。
そうですね、はい、
まあ、大体9500人入ったところでスタートしようかだとか、
はい、そうですね、開演時間の調整に使ってるイベンターさんなんかもいます。はい、
そのスマホ自体のセキュリティの問題もあるとは思うんですけど、そのスマホの中に入ったチケットにもその例えば名前を入れたりだとかもできるんですか。
そうですね、チケットの件名に名前を入れたりとか、顔写真を入れたりして、まあ、そのご本人かどうかを、まあ、確認するってことも可能です。で最近はですね、一番我々の中で進んでいるサービスとしては、まあ、スマートフォンのサイトからファンクラブに入会してチケットを買う場合、チケットを買った時この端末の電話番号を登録していただくと、で買った電話番号で このチケットを表示するっていうことを制御してまして、うん、なので買ったチケットがいい席だったから、うん、他の人に売ろうと思っても、うん、この端末でしかチケットが表示できないっていう制御をかけてるんですよ。なので、まあ、よっぽど仲のいい人じゃない限りは、うん、この端末を渡してライブに行っておいでってことをしないので、
しないですよ、ね、
買った人しか来れないライブっていうのを実現してます。
はあ、なるほどね。
あの実際その不正転売がすごく問題になっている一部のアーティストなんかでは、うん、その名前をチケットに印字しておいて、うん、それを例えばパスポートとか免許証で照合したりとか、はいはいはい、すごい面倒くさいことをしなくちゃいけないんですけど、これだとそれを全部自動化できるということですね。ただ、うん、その面倒な本人確認を取らなくていいというのは分かったんですけれども、うん、例えばその急に行けなくなったと、うん、その病気しちゃっただとか、うん、なんか大変なことが起きただとかっていう正当な理由でチケットを転売したくてもできないということになるんじゃないんですか。
うん、そうなんですね、うん、そのために2008年に EMTG サービス始めた時から、うん、我々は定価でチケットをやり取りできるトレードセンターっていうのをサービスとしてスタートしてまして、うん、実際にチケットを取ったけども、うん、まあ、ある都合で行けなくなったとか、うん、であとまあ直前になってやっぱ仕事が入っちゃったとか、うん、まあ、風邪をひいちゃったとか、はいはいはい、まあ、そういう時にチケットを定価でやり取りできる場所っていうのを作っています。はい、
あ、そういうユーザーサイドのサービスも同時に提供することで、まあ、きちんと回るようにしていると。
そうですね、
はい、それは定価でしか譲渡できないんですか。
そうですね、あくまでも、うん、あの転売のサイトっていうのはユーザー同士のやり取りになるので、
う
ん、まあ、そこで何が行われても、
ね、
あの制御できるものではないんですが、
う
ん、我々はあくまでもマーストにとってオフィシャルのトレードセンターですので、うん、売りたい人が、うん、まあ、チケットを売りたいよと、うん、したらその人に返金をし、うん、新しく買いたい人に新しくチケットを決済させていただくっていう、うん、その決済に関しても我々は全てやらせていただくっていうことで、うん、まあ、定価でしかやり取りできないってことを実現してます、う
ん、なるほど、
なるほど。
そこが結局ね、そういうのがないからどんどんどんどん高くなっちゃってっていうようなことが生じるわけですよね。
そうですね、
いわゆる本当に公式っていうことなんですね。あの実際にはね、どんなアーティストがこの電子チケットっていうのを利用なさってるんですかね。
そうですね、うん、あの我々がファンクラブを担当しているアーストと、うん、あの、まあ、最近だと、うん、イエローモンキーさんが、はい、活動をまた再開しましたが、うん、あるいはこの小袋だとか、はいはい、ゴスペラーズだとか、あとアイドル の電波組さんだとか、うん、アイドリングさんだとか、そういう人たちの電子チケット化っていうのは進んでいます、はい、
別にその音楽だけじゃなくてもいいんですよね。
そうなんです。で我々もずっとですね、うん、あの EMTG では、まあ、先ほど話したようにアーストのサポートをずっとしてきた会社だったんですが、うん、この電子チケットサービス2年前にさせていただいた時に、はい、まあ、このサービス自身は世の中全体の紙チケットが電子化されていくトレンドで使っていただけるんじゃないかっていうふうに考えてまして、うん、あのまあ、新しくそういう分野を広げようということで、うん、スポーツであるとか、はいはい、施設であるとか、はい、そういうところのチケットの、まあ、電子チケット化っていうのも我々の方で、提案させていただいて実現しています。例えば野球ですと、うん、あの DeNA ベイスターズさんだとか、うん、ソフトバンクさんのサービスっていうのを我々の方でオフィシャルの電子チケットサービスやらせていただいたりとか、
う
ん
う
ん
う
ん、はい、あとヨイミルランドさんだとか、はい、スカサーキットさんだとか、そういうところの施設のチケットの方も我々の方でサービスさせていただいてます。はい、
なるほど。まあ、あのスマホを経由させることで、まあ、お客さんには受け取りの手間がないですとか、うん、あるいは持ち運びの安全性、保管の便利さみたいなものを提供できますよね、
う
ん、
そうですね。あとあの今までですね、うん、チケットを買う人のデータっていうのは、うん、チケットを売ってる側に提供できてて、はい、例えば3枚とか4枚チケット買った、うん、同時に一緒に来てる人のデータっていうのは、うん、把握できないでいるんですよ ね、うん、ただ今この電子チケットを1人で3枚買って、うん、2人に分配するってことをしますと、うん、その2人のデータも把握することができるということで、うん、チケット購入者のデータベースマーケティングではなくて、うん、来場者全体のデータベースマーケティングができるようになるということで、うん、まあ、明日というとファンの管理っていうのがより深いことができるようになってきたという感じ、
きめ細かくサービス提供できるようになりますよね。
そうですね、
はい、なるほど
ね。いや本当にその今データベースマーケティングってね、どんどんどんどんその今叫ばれてますけれども、そういう意味でこう全部が把握できるっていうことで言うと、いろんなこと に活用できるようになってくるわけですね、はい、ただその現実的にはねチケットピアとかローソンチケットといったようなプレイガイドでの発売が多いんじゃないですかね。そうなるとこのシステムの普及に時間がかかるということはないんでしょうかね。
あの我々はですね、うん、あくまでも自分たちがプレイガイドさんになってチケットを受け付けようということを中心にやっているわけではなくて、うんうんうん、実際にあのアーティストとあのプレイガイド、はい、まあ、過去いろんな関係性があって、はいはい、あのプレイガイドの販売をしていますし、はいはい、やっぱりプレイガイドにはいろんなプロモーションの能力もありますので、はいはいはい、まあ、そこをそのまま使っていただくっていうことを前提に、うんうんうん、プレイガイドさんでチケットを販売する際に、うん、紙チケットか電子チケットかを選んでいただいた、うん、その電子チケットの部分だけ我々がその下で、うんうんうん、電子チケットの配件表示っていうのをやらせていただくっていうのが、うんうん、我々のポジショニングとして今実現してます、はい、
なるほど。
で、あの安全でね便利にしかもその不当に高くないチケットサービスがあるっていうのは本当にいいことですよね。でこのシステムならばねチケット販売とか入場管理以外にも活用できそうですよね、
うん、と思いました、
うん、
あのこの電子チケットの場合は、うん、まあ、紙チケットはどうしてもチケットを思い出に取っておくみたいな、
そうですね、
まあ、そういう要素が
この日に行ったとかね、
そうなんです、はい、あるんで我々の方では電子チケットスマホならではのサービスということでもともとあのアースさんのそのファンクラブとかファンサイトのサイトコンテンツの担当してた会社だったのでそのライブに紐づいたコンテンツっていうのをチケットのこのアプリで見れるようにしてまして、その当日やったライブの写真であるとかその日のセットリストやった曲のリストみたいなの出させていただいて、それはあの曲なんて曲だったっけみたいなことをライブ終わった後に見れたり視聴できたり、なんならこうアマゾンで販売変えたりだとかっていうようなサービスを付加させることで結構これがライブに行った人にとってはすごい人気で、はい、ちょっとこう付加価値の高いサービスっていうような、
あ、じゃあそれが自分の手元に取っておけるというか、
そうですね、
っていうことになるわけですね、
はい、あとこれ今チケットをあの座席の表示をするためにチケットっていうのを当然出してるんですけど、はいはいはいはい、同時にクーポンみたいなものも出せるので、はい、例えば来場者がチケットとしてこれを使った時に、うん、例えばドリンクプレゼントみたいなクーポンを同時につけると、うんうんうん、ドリンクのクーポンの、まあ、モギリとしてもこのサービスが使えるということなんですね。
へー、なるほど。
で、まあ、CD とか、ね、DVD のいわゆるパッケージ商品というのが売れなくなっている中で今本当にこのコンサート市場っていうのが音楽業界の大きな柱になってきてますよね。で2015年度には延べで5000万人もの人がコンサートに参加してるんですね。こういったその環境の中で不正転売対策だとかねビッグデータの活用によるマーケティング支援っていうのは提供できるっていうのは非常に強いことになりますよね。
僕はあのこう音楽のアーティストの仕事をまあもう10年来させていただいていて、はいはい、まあ、最初は本当ガラケーのモバイルサイトみたいなところを作ってたに過ぎなかったんですけども、だんだんこう今、ファンクラブ、はい、ファンサイト、はい、スマートフォンを使ったサービスっていうことで、はい、今のチケットとか、はい、グッズの販売だとか、はい、どんどん今インターネットサービスによって、アーティストファンをこうつないでいくようなサービスとどんどん実現させていただいてまして、はい、まあ、そういう意味でなんかこう僕らもこう音楽業界に貢献できるみたいなことを今後もやっていきたいと思ってますし、うん、このチケットに関しては、うん、せっかく楽しいライブなのに、うん、何かこう安全性だとか、うん、まあ、そういうものをちゃんと担保できないっていうのも、うん、あんまよろしくないことなの で、
ね、
まあ、安心してライブに行っていただける、そして楽しんでいただけるような、うん、まあ、そんなようなサービスを我々も今後もやっていきたいなというふうに考えてます、はい、
もう私の知り合いにはですねちょっと本当にそういうアーティストにこうハマっているファンクラブにも入ってるがいて、でそのチケットの取り方というか情熱ってすごいんですよ。もうどうしてそこまでできるんだろうってぐらい頑張ってまして、だけどやっぱりそういうようなね、せっかくそのアーティストに思い入れをしてる人たちがこう、ね、他のその転売とかでこう高くなっちゃってるっていうのもやっぱり現実に起きてるっていうのを聞いてますからね。そういう一番重要なのはやっぱファンがね本当にその場を楽しんで、一番恩恵を受けなきゃいけない人がやっぱりちゃんと恩恵を受けるっていう状況にならなきゃいけないわけですもんね。
ということでですね、はい、今回はコンサートチケットが進化しているよということでですね、はいはい、まあ、EMTG 株式会社の佐藤元志副社長にお話を伺いました、うん、まあ、短い時間でしたけれども、はい、どうもありがとうございました。 今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、はい、今回は前半が、うん、お得な切符、はい、そして後半がコンサートのチケットを正しく手に入れるというお話だったわけですけれども、はいはいはい、夏休みのご予定は、うん、箱人
ないですね。
あ、まあ、悲しいな。会議会議会議取材会議会議会議みたいな。
そんな感じですね。
ですよね。まあ、私たちはね、皆様が楽しん
でいる時こそ、
そうそうそう、うん、忙しくしなきゃいけないので、
はいはい、その通りですね、
皆様はですね、
楽しんでいただいて、
今回の情報で楽しい旅行ですとか、はい、素敵なコンサートの体験をする、はい、いい夏にしていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。